ただいま新約聖書のマタイによる福音書4章の12節から17節までをご一緒にお聞きいたしました。でその始まりのところ12節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスはヨハネが捕らえられた時ガリラヤに退かれた。でこの頃シエスにヨルダン川で洗礼を授けたバプテスマのヨハネが逮捕され牢獄につながれるという事件が起こりました。でこの出来事この事件というのはヨハネが領主であったヘロデ・アンティパスの結婚を非難したために起こった、でそういうふうに言われています。ヘロデ・アンティパスはもともとはアラビア半島にあったナバテア王国のアレカ王の娘と結婚していたのです。それが正式なヘロデ・アンティパスのお妃だったわけですけれども、ところがヘロデ・アンティパスは自分の兄弟であったヘロデ・フィリポの奥さんだったヘロディアという女性と出会うと自分の兄弟の奥さんに横恋慕してしまう。そしてとうとう元々の本当のお妃であった妻をナバティアって王国に追い返してしまってヘロディアをその後に迎えます。まあ、いわゆる略奪婚というものを自分の実の兄弟の妻に仕掛けるわけです。でバプテスマのヨハネというのは曲がったことが起こらないということを日頃から公言しておりましたので、臆することなくこのヘロデ・アンティパスの結婚、不正な結婚を攻撃いたしました。で当然これは立法に反しているでそのことはっきりと言ったわけです。でユダヤとガリラヤの民衆たちはそのヨハネの言葉を大変喜んで聞いたわけです。その通りだというふうになったわけですが、しかし領主だったアンティパスからするとそれは大変にガリラヤを治めるのには都合が悪いものですから、もともとのヘロデ・アンティパスに対する悪い評判のもとであったヨハネを捕らえる、そしてガリラヤ湖の岸辺に立っておりますマルテス城の地下牢にヨハネを幽閉するということが起こります。でそのようなことを今日の12節の最初のところは語っているわけです。でついでに申し上げますとヨハネはこの後ずっと牢屋に閉じ込められたまま二度と出てくることはできませんでした。マタイによる14章のところで首を切られて処刑をされていくというふうになります。でそういうヨハネが囚われの身になったという知らせがシエスのもとに届いた。でその時にイエスはガリラヤに退かれたのだというふうに純実は語っているわけです。でちょっと聞くとイエス様に洗礼を授けたヨハネが牢獄に捕らえられたので弟子筋に当たると目されたイエス様の危険を避けて避難した、でそれが退いたということだろうというふうに考えたくなるのですが、しかし避難したにしてはこれ方向がちょっと、少し妙なんです。3章の一節を見ますと洗礼者ヨハネが活動していたのはユダヤのアレノだった、そう言われています。イエスも当然ユダヤまで出かけていってヨハネから洗礼を受けたに違いない。そして、先週聞いたアレノの誘惑というのもその近所の、ユダヤのアレノで誘惑を受けたに違いない。でそこにヨハネ逮捕のニュースがもたらされるわけです。でもしイエス様がヘロディアンティパスを恐れて難を避けるというのであれば北のガリラヤに戻ってくるのではなくてユダヤからもっと南のヨナヤ地方に落ち延びるというのが普通のはずなんです。どうしてかというとヘロデ・アンティパスというのはガリラヤの領主だからです。 ガリラヤの外のユダヤにもともとイエスがおられたの。ヨハネが捕らえられたと聞いたらば、ガリラヤに向かって退いた。これは考えてみると、かなり変な方角に向かって退いているということになります。ですから、退いたというふうに言われると、いかにも避難したように聞こえるんです。そう思うんですけれども、しかし方角から言うなら、逃げたというよりもむしろ向かってきたというのが正しいことになると思います。どうしてガリラヤに退いたという言い方になっているのか。で、逃げたのでないことは確かなんです。むしろ向かってきます。実はここでこの退かれたと書いてあるこの言葉に注目をして少し考えてみたいのです。この言葉はですね、退くという以外にはですね、立ち去るとか引っ込むというふうにも訳されることのある言葉です。そして実は同じ言葉がですね、2章のところに出てきていました。2章の14節のところです。2章の14節を見るとこう書いてあります。ヨセフは起きて夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトへ去り、でこの最後の去りと書かれている去ったという言葉が実は今日私たちが聞いている退いたというのと同じ言葉が実は書かれています。日本語だとちょっと違っていますけれども、言葉は一緒なんです。それからもう一箇所、そのすぐ続きなんですけれども、2章の22節のところにもこの言葉が出てきます。しかし、アルペラオが父ヘロデの後を継いでユダヤを支配していると聞き、そこに行くことを恐れた。ところが、夢でお告げがあったので、ガリレア地方に引きこもりって書いてあります。でこの引きこもったというのは、やっぱり退くというのと同じ文字がここに書いてあります。ヨセフが幼いイエス様とマリアを連れてエジプトに立ち去った。それは何がきっかけだったかというと、天使が夢でヨセフにですね、危険を伝えたからです。でヨセフはその夢のお告げを聞いて、そして天使の言葉に従ってエジプトに退いたわけです。それから今のこのエジプトから戻ってきたところで、アルケラオが資料での後を継いでユダヤを支配しているので、ヨセフは大変恐れるわけですが、ところが夢でお告げがあったのでガリラヤ地方に引き込むことに退くことにした。でつまりヨセフはここで2回とも神様からこっちに行くんだというふうに示しを与えられて、それに従ってすぐさま行動しているということをこの去ったとか、引きこもったという言い方で言い表しているわけです。でそれと同じ文字が今日のところにも使われている。というのであれば、この退いたという言葉が何を言い表そうとしているのか、すぐ分かってくるところもあるんじゃないかと思うんですね。これは主イエスがガリラヤに赴いていかれた、でその出来事が神様のご計画に従ってのことだったということを言い表しているんです。ヨセフが神様からの密言に従ってエジプトへ逃れ、またガリラヤに引っ込んで生活をするようになった。でそれと同じようにバプテスマのヨハネが捕らえたこの時、イエス様が神様の御旨に従ってガリラヤにお住みになるようになったんだ。でそういうふうにここを語っているわけです。イエス様の先触れとして使わされていたヨハネが捕らえられて、その活動の幕が下ろされる。するとすぐその後に来たるべき方であるイエス様の活動が始まるんです。しかしそのイエス様の活動がどこで始まったかというと、ユダヤの都エルサレムのすぐそばではなくて、まずは北の辺境の地であるガリラヤで始まった。でそうここに語られているんです。で神様がそういうふうに 計画しておられる。その神様の御心にイエス様は従ってガリレアに退いて、そこから始められたんだとも言われるわけです。しかしどうしてそれなら主イエスの救い主としての技がエルサレムやユダヤじゃなくてガリレアから始められなければならなかったのか。それは実はこの主イエスキリストという方によってもたらされる救いがユダヤ人という狭い範囲の人たちだけにとどまるのではなくて、もっとずっと広い範囲に及ぶものなのだということが示されるためです。このマタイによる福音書はイエスマンガリレアに退いて引き込まれた、その結果イニシエの預言者イザヤが語った言葉が実現するようになったんだ、そういうふうに語っています。14節から16節にかけてです。それは預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためであった。ゼブルンの地とナフタリの地、湖沿いの道、ヨルダン川の彼方の地、異邦人のガリラや、暗闇に住む民は大きな光を生む、死の影の地に住む者に光が差し込んだ。でこのイザヤのもともとの予言というのは、イザヤ書の8章の一番終わり、23節から9章1節にかけて語られている言葉ですけれども、マタイはそれを少しだけ自由な形で引用しているようです。もともとのイザヤの予言というのはこんななんです。旧約聖書のイザヤ書の8章21節から9章1節までをお聞きします。旧約聖書の1073ページですが、予言は23節1節9章1節なんですが、21節から少し前からお読みします。この地で彼らは苦しみ飢えてさまよう、民は飢えて生き通り、顔を天に向けて王と神を呪う。地を見渡せば見よ、苦難と闇、暗黒と苦悩、暗闇と追放。今苦悩の中にある人々には逃れる術がない。先にゼブルの地ナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは栄光を受ける。闇の中を歩む民は大いなる光を見、地の影の地に住む者の上に光が輝いた。このところでイザヤが語っている言葉というのは、これは実は北イスラエル王国が滅亡してきた時の状況を語っているんです。預言者イザヤが活動した時代というのは、もともとサウル、ダビデ、ソロモン、三代の王様が栄華を築いたイスラエルの国が二つに分かれておりました。南のユダ族が中心になっている南ユダ王国と、他の十部族が中心になっている北イスラエル王国の二つに分裂して二つの国が並んで建てたんですけれども、ところがイザヤが活動した時代、まさにですね、その時代に北イスラエル王国が北の大国だったシリアに攻め込まれて滅ぼされてしまうということが起こるんです。で、今日私たちが聞いているこの、今聞いたですね、このイザヤ書の8章から9章にかけてのところというのは、まさにその北イスラエルが滅ぼされて、その歴史が閉じられていく、その場面のことが語られているんです。イザヤ自身はこの時南王国で活動していましたから、自分が攻め込まれたわけではないんです。ただお向かいの家が火事になっているみたいなものでですね、北の国が滅ぼされていっている様子を目の当たりにして、そのことを語っているわけです。で、アッシリアの侵攻というのは2度にわたってありまして、紀元前の734年と732年と2度あったんだとよく言われますけれども、その2度目の侵攻の時に もう最後に残ってた北イスラエルの部族であったゼブルンとナフタリがですね、滅ぼされていくわけです。ゼブルンとナフタリ共だった人たちはどうなったかというと、みんな捕虜にされて、ふるさとの土地から捕らえ移されていきます。それから国を成り立たせていた官僚たちや技術者たちも同じ目にあります。で、そういうことを聞くと、バビロンを知るということを思い出す方がきっといらっしゃるだろうと思いますけど、まさにですね、小さいバビロンを知るみたいなことが起こっているんです。で、この北王国は南王国より150年くらい先に滅んでしまいますから、バビロンを知るというのは南の国が滅ぶときに、みんなその主だった人たちがバビロニアの都のバビロンに連れ去られるという出来事ですが、それから150年前この北王国が先に滅んだとき、これはバビロンを知ることなぞらえてアシリアを襲うなんて言われることもあるんですけれども、そういう出来事が起こっています。ただこのアシリアがですね、北王国を滅ぼした時の補修っていうのは、主だった人たちをアシリアの本国には連れていかないんです。もともと自分たちの、地盤があった、ゼブルンとナフタリの土地からですね、比較的、近いところに移していくんです。例えばガリアヤ湖、当時はキネレト湖と言ってたんですが、キネレト湖の、このゼブルンナフタリというのは、キネレト湖のですね、北側と西側に広がっているんですけれども、その東側の地域に移して、まあ、ですからその辺りの人たちに身柄を預けてしまうというそんなことになったわけです。で、その、主だった人たちがいなくなったゼブルンの人の二人の地はどうなったかというと、そこにアシリアの人たちが植民されて住むようになります。でそれが実はその地域が異邦人の土地だというふうに加減の地を言われるようになるきっかけなんですね。もともとゼブルン族とナフタリ族が住んでた土地がですね、イエスマの時代にガリラヤと言われる大きな地域になっています。で異邦人のガリラヤというのは、そこにアシリアの人たちがいっぱい来て住んでいるので、もうあそこの人たちは生っ粋のイスラエルの人たちじゃないっていうんですね。南のユダの人たちが悪口を言ったことが、それがあの地域は異邦人の住むところだよ、そういう言い方をしているわけです。イザヤ自身の言葉っていうのはそんな風にですね、北イスラエル王国がアッシリア帝国に滅ぼされて崩壊をさせられている、特にゼブルン族とナフタリ族の人たちが手広い被害を受ける、しかし彼が捕らえ移されていた海沿いの地域とか、あるいはヨルダン川の彼方の東岸の地域とか、あるいは主だった人たちがいなくなってしまって取り残されている、本当にその日を何とか過ごしていくという人たちが残っている異邦人のガリアとか、そういうところがやがて栄光を受け、もう一度復興することがあるんだということを語っている希望の予言がこのイザヤの言葉です。でただそういうふうに希望の言葉を語っていながら、じゃあイザヤ自身の目にですね、この時に次の時代に続くような何かの態度が映ってたのかというと、そうではないんですね。イザヤの目に見えていたのは、当時の戦に敗れて荒廃しきったそういう北イスラエルの姿です。ですから、今21節から読みましたけれども、苦しみとか飢えてさまよう、憤り、呪い、苦難と闇、暗黒と苦悩、暗闇と追放、そういう言葉が並んでいるわけです。そして最後の23節の初めのところで、今苦悩の中にある人々には飲まれる術がない、でそういうふうに語っているわけです。イザヤは困難な現実から目をそらして空想の世界に引きこもってですね、上辺だけの気休めとか言葉だけの救いというのを語るんじゃないんです。そうじゃなくて、すっかり行き詰まって文字通り国が滅んで、まさにこの歴史が終わっていく、でそういう現実を見ながら、なおそこで神様がおられるがゆえ、人間の生活がどんなに破れ果てても希望があるのだ、そういうふうに語るのです。私たちの生きているこの日常の生活がどんなに悲惨に終わりを告げるように見えることがあるとしても、 なおその最後のところに神様が立っていてください。だからあなた方は栄光を受けることになるのだ。それがこのイザヤの予言です。自分たちの生活はもはやダメだ、終わってしまう、そう思ってみんなが悲しんで自分の運命を呪って嘆いて生き通っている、そういう中にあって、しかしそれでも神様はそこに将来を備えてくださるんだ。イザヤはそう語ったわけです。でさて、イエス様がガリラにやってきてカファルナウムに住むようになったのはイザヤの時代から760年ほど経っています。でマタイによる福音書を表したマタイはですね、イエス様のカファルナウムにお住まいになる、そのことをもってまさにこのイザヤの言葉が、イザヤの語った希望がここに実現してるんだ、そういうふうに言おうとしているんです。当然随分様子は変わっています。今はガリラヤというのは一つの地域の名前に呼ばれるようになっています。しかしもともとそこはゼブルン族とナフタリ族の土地でした。そして実は不思議なことにカファルナウムという町はですね、その昔の区分でいうとゼブルン族とナフタリ族のそれぞれの居留地のちょうど境目にあるような町なんです。ちょうど真ん中、そんな場所です。そしてさらにカファルナウムの町は、海というかガリラ湖に面した港町でもあるわけです。ですから湖沿いの土地、あるいは船に乗った向こう側にも影響が及んでいくような、そういう場所です。イエス様がこのカファルナウムで働きをなす、そのことがですね、その評判が湖を渡って対岸の東西にもですね、その噂が広まっていくような、そういう場所にイエス様が来ておられるわけです。大昔に戦があって、苦しみや飢えや憤りや呪い、絶望や悲しみで、そういう辛い思いが埋め尽くしていた、そういう場所で今や新しいことが始められます。主イエス・キリストという方がそこにおいでになる、そのことによってまさにイザヤが予言したような新しい希望の出来事が始まるのだ。またやそういうわけです。しかしそれはじゃあどんなふうに始まっているのか。17節です。その時からイエスは悔い改めよ、天の国は近づいたと言って述べ伝え始められた。述べ伝え始められた、日本語だと一言のように言われてますけれども、ここは正確に訳しますと述べ伝えるということ、そして言うということをお始めになったんだ、そういうふうに書いてます。そしてこの始めたということにはですね、時間的に始まったっていう意味ももちろんあるんですけれども、それとともに内容の点で源になったっていう意味があるんです。英語で言うとちょっと、恐縮ですけれども、英語で言うと、ビギニングとオリジン、その両方の意味を含んでいるんです。したがって、これは実はですね、述べ伝え始められたというのは、イエス様の福音を告げる活動がここで始まった、第一歩が示されたということと同時に、まさにイエス様の宮様の土台基礎がここに据えられたということも言ってるんです。でじゃあこの時イエス様のここのまさにカファルナウムの町で始められた、据えられた基礎というのは一体どういうことだったんだろうか、そのことを考えてみたい。この直前のところにはですね、4章の、あるいは3章の4章のところにはイエス様が洗礼を受けられた出来事と、あれの悪魔から誘惑を受けになったんだという出来事が語られていました。 前のところはそうです。そしてこれは来週以降聞くことになりますけれども、今日の記事から後のところにはどんなことが書かれているかというと、最初の弟子として4人のお弟子さんたちが招かれ弟子にされていく、そしてイエス様が癒しをなさって、さらにイエス様に従う新しいもののあり方として山の上で説教を語りになるということが続いていきます。でこういう福音書の流れの中に今日の記事が置かれているわけです。そうするとこんなことが言えるんじゃないかと思います。イエス様という方はですね、ヨハネから洗礼を受けになって私たち人間と同列に立ってくださったんです。そして私たちがややもすれば受けなしな誘惑、私たちの一生にいつも付きまとってくるような誘惑をイエス様もお受けになるんですけれども、それをきっぱりとですね退けておられる。そして誘惑を退けて天と地を結ぶご自身の使命にしっかりと立ってくださるわけです。でそういうイエス様がこの地上に弟子を集めようとなさり、そしてその群れの中で癒しをなさり、イエス様に従う生活を教えながら弟子たちを主に清められた本当に神様と結ばれた民として形作っていこうとなさる。でそういう出来事がこのカパルナウムで始まったのだ、ここに土台が据えられたのだ、そういうふうに聖書は語っている。主イエスキリストの御業が始められたのだ、そう聞かされると私たちはですね、イエス様の御業というのはどうしても十字架のことをすぐに頭に思い浮かべがちだろうと思います。イエス様というのは解放家から十字架まで歩んでいかれたんだ、そういうふうに簡単に考えがちなんですけれども、しかし実はイエス様の御業は十字架ですっかり終わっているわけじゃない、あるいは復活したことですっかり終わっているわけじゃないんです。イエス様がなさってくださったその御業を聞いてそこに招かれている、そういう弟子たちの群れが形作られる、そういう仕方で実はイエス様の十字架と復活の出来事というのはその後の時代に開かれているところがあります。私たちもそういうふうにイエス様の御業が開かれているからこそ今日ここに集まってですね、聖書を開いて御言葉に耳を傾けて礼拝を捧げるんです。イエス様が始めてくださった御業に今預かっているものとして私たちが今日それぞれに生きるものとされている。イエス様の御業、それが今日まで続いている、それが今日のところで始まった。でそのことを表すかのように17節でイエスもこうおっしゃるんです。悔い改めよ、天の国は近づいた。悔い改めよというのは、これは何週間か前にも申し上げましたけれども、自分が悪かったといって自分のことを卑下したり反省したりするということとは違います。自分のこと悪かったって自分を責めるんではなくて、本当に神様がこの私を捉えてくださっているんだ、神様に信頼をして歩んでいく、今までは神様なんか知らないかのように神様抜きで自分で人生を生きていたのに、その生き方の向きを変えて本当に神様がこの私を変えてくださっている、そういうものとして歩んでいく、それが悔い改めです。ある牧師が説教、この箇所説教したときにですね、この悔い改めというのは、これ心持ちや気分の事柄ではなくて、意思の事柄だというふうな説明をしておりました。まさしくそうだろうと思います。自分が悪かったといって自分を責めたり、反省をしてですね、なんか自分がそこで、なんか終わったようなつもりになってしまうということが悔い改めではないんです。自分を責めて自分を傷つけたら、それでなんかもう悔い改めが終わっちゃったかのように、そうじゃないんです。私たちは確かに弱さもあるし愚かさもあるし堅苦さも持ってるけれど、しかしそういうものとしてこの私はもう一度ここから神様に信頼して神様のものとして歩んでまいります。御言葉を聞き間違えることがあるかもしれないし、神様の御心を図りかねて 誤った行いをしてしまうことがあるかもしれない。しかしそれでも神様もう一度御言葉を聞いて、私はここからあなたの民の一人としてふさわしく歩みたいと願います。そういうふうに神様に向かって向きを変えることが悔い改め、イエス様は神様への信頼に生きるように悔い改めなさい、そういうふうにここで招いておられる。そしてそういうふうに招きの言葉を聞かせるために、そしてまた実際にこの地上にそのイエス様に従い、イエス様に信頼して生きる弟子の群れを来たらせるために、ご自身は何の罪もなかったし、この地上に関わりなんか持たなくてもよかったのに、イエス様ご自身がこの地上にお生まれになって、そしてヨハネから洗礼を受けて私たちの同列の一人として立ってくださって、私たちのただ中にイエス様が立ってくださっている、そしてイエス様の御言葉を聞かせてくださって、神様の本と配慮のもとにもう一度あなた生きていいんだって教えてくださる、でそういう仕方で私たち本当に親密に交わりを持って歩んでくださる、でそういう宮座が実はイエス様この日始められたことなんです。そしてその宮座は実はこの福音書をずっと貫いているんです。マタイによる福音書の一番最後の言葉、大変に有名な言葉なんですけれども、大伝道命令なんて言われることがあることです。マタイによる福音書の28章の18節から20節を読みします。私の聖書ですと60ページです。マタイによる福音書28章の18節から最後までをお読みいたします。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに一言聖霊の名によってバプテスマ、洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。イエス様はこういうふうにおっしゃってですね、すべての民、イエス様の弟子として招こうとなさるんです。ただ洗礼を授けなさいとおっしゃってるだけじゃありません。あなた方に命じておいたことをすべて守るようにも教えなさい。つまり、教会の群れというのは、イエス様の御言葉に教えられ、慰められ、勇気づけられ、清められたものとして、実際に生きていく。そういう群れをイエス様はこの地上に作り出そうとなさっておられるんです。私たちは、そういうイエス様の招きに預かって、教会の群れだとされ、そして今日ここに共に集まって、聖書の御言葉に、耳を傾け、主に慰められ、支えられ、勇気づけられて、一人一人ここからの生活にもう一度やり出していく、でそういう時を与えられています。私たちの人生を裏打ちしてくださる方として、主が洗礼を受け私たちのただ中に立っておられるのだということをもう一度覚えたいと思います。そしてイエス様が私たちの生活の中で本当に近しいところで気元に御言葉を聞かせてくださる、でその御言葉に励まされながら、ここからのそれぞれに与えられた務めにもう一度向かっていきたい、そう願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたを見失ってしまうときに、人間はもはやどのように生きているのかがわからなくなり、それぞれ自分の知恵や自分の利害に任せて行動し、多くの破れを生み出し、傷つき、悲しみ、憤り、そして滅びも 経験をするようなことが起こってしまいます。しかしあなたはそのようにして死の表に知らされてしまったかのように見える一人一人をなお慈しみを持って顧みていてください。もう一度お一人の誠の主のもとにその知らされた民を集め、共に生きる生活を形作ろうとしてくださることを感謝いたします。私たちがあなた抜きで生きてしまった罪を清算するため、主イエスキリストが清らかな罪のない方であるにもかかわらず、私たちのただ中においでになり、私たち人間と交わりを持ってください。その結果槍で貫かれ、十字架に釘付けにされ、お亡くなりになっておられますけれども、しかしそのことを通してあなたがそこまで私たちを真剣に受け止めてください、私たちがもう一度新しいものとして生きる始まりを備えようとしてくださっていることを感謝いたします。あなたの御心を知り、あなたの御心に完全に従うときに、イエス様が復活なさったように、私たちも自らの死を超えて新しい清らかな永遠の命を生きるものとされることを信じます。どうか私たちが主に伴われているものとして、さまざまな破れや欠けを持ちながら、しかしそれをやがて完成されて乗り越える日が備えられていることを信じて、今この地上の生活に愛しむものとされますように、どうかあなたが望んでくださるこの地上での生き方を私たちがふさわしく過ごしていくことができますように、聖霊によって導き整えてくださいますようにお願いをいたします。主イエスキリストが私たちのもとを訪れてください。そして私に従ってきなさい。悔い改めて福音を信じ、天の国に生きるように招いてくださっている、その招きの言葉をどうか私たちが確かに聞き取り、それにふさわしい応答をして歩むことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。